はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、親業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月20日の土曜日ですね。朝ゆっくり寝られるのってめちゃくちゃ贅沢。すいません、今日の放送は8時25分に今撮っております。よう寝させてもらいました。もう朝起きた時点でね、7時過ぎてましたから、久々にね、午前中予定がなくてね、妻と子供たちは今実家に昨日の晩からね、帰りまして、まあ今日の夕方にはまた帰ってはくるんですけど、今日ちょっと僕がね、とある勉強会にお昼から参加するというふうに思ってたらしく、まあ予定に確かに入れてはいたんですが、ただ僕はズームの参加と、それ参加できない場合の動画配信の方に申し込んでいたので、実際には家出ない予定やったんですよ。あ、そうやったん？まあまあ、いいか、もう美容院の予約取っちゃったし、実家の近くのね、美容院でね、うちの妻と、やーちゃんと、あと翔さんの長男くんがね、予約取ってるんで、まあ、どの道帰るわーって言って、言ってたんで、じゃあちょっと夜から一人かと思って、ちょっとね、一人時間をね、満喫させていただきましたが、まあ、朝も朝でゆっくりね、寝てね、まあ、この後にどの道ランニングには行くんですけど、朝飯もまあ、7時過ぎからゆっくり食うてね、もう、体調万全ですよ。エネルギーもしっかり補給できましたんで、ちょっと今日はね、追い込んで走る日なんで、しっかり体仕上げていてね、もう一回時間過ぎちゃってるなってあってなったら逆に余裕出ません。なんでいろいろとこうなんか LINE の返信したりとか、ちょっといろんなコンテンツをこう見たりとか、ちょっと将棋のアプリを一人でやってみたりとか、そんな自由な時間を過ごしての今8時25分から撮り始めております。毎日やることには変わりないです。はい、皆さんもたまにはゆっくりしましょうね。まあそんなわけでね、子供たちがいないと静かではあるんですけど、物寂しさもやっぱ感じますね。広い家がなんかすごく広く感じちゃうみたいなとこもありますが、うちの4歳の長女ちゃんがね、本当にね、面倒見がいいんですよ。なんか面倒見がいいとか、まあお世話するとかって、まあ言葉使うんですけど、なんか世話が焼けるとかね、面倒くさいの面倒だったりとかね、なんかもうちょっといい日本語ないんですかね。なんかめでてる的な愛し、どういう表現がいいのかちょっとよくわかんないですけど、まあとにかくよく見てくれているわけですよ。そんなにね、まあ言葉を流暢に文章で喋るわけじゃないんですけど、単発で言葉はね、次女ちゃんもうすぐ2歳、11月1日に2歳を迎えるんですが、喋れるようになってきて、この間もね、これ食べるっていう初めてこう2語をつなげて言ったとかね、ニューニュー飲みたいとかね、言ったりするようになってきたんですよ。うわー、嬉しいなーと思って、会話ができるようになってくるやん。ただ次女ちゃん、まあわがままもまだまだすぎるんですよね。もうこれがって、彼女のは聞きたくないんですが、まあね、より好みもするわけですよね。これは食べたい、これは食べたくない、あんしてもこれじゃないって言って、ビューってこうじゃがいもの方を指さしたら、あれなんでつくんでしょうね。指さしゃいいのにも絶対触るから、もう触らんでいい、もう指汚れるから、もう納豆とかもブチュってこう触るから、こっちがいいっつっても納豆で指ささにもほらぬるぬるなってるからっつって、もうぬるぬるなったやつはまたこっちにって拭いてっつってやって、あんたが触ったんじゃないのっていうのあったりするんですけど、長女ちゃんがね、翻訳してくれるんですよ、いつも。次女ちゃんがな、これ食べたくない言うてるで、絶対言うてないねん。発音すらしてなかった、今。長女ちゃんはこれ好きだけど、次女ちゃんはこれ食べたくない言うてんねん。なあ、次女ちゃん。パッてこっち二人でね、一緒に振り向いて見るんです。その、示し合わせたようにこっちをじっと見るのやめなさい。やめなさい。で、あなたはわからんと、言うてるやんか。分かってんのかな、分かってんのかな。次女ちゃんがなんか父ちゃんと歯磨きしたい言うてんで、絶対言うてなかった、今発音もしてなかったやん。なあ、次女ちゃんは父ちゃんと歯磨きしたいやんな。だからこっちをじっとこう二人でパッて同じタイミングで振り向いて、目をじっと見つめなさん、はいはい分かった父ちゃんだって、はいじゃあもらうねつって歯ブラシもらったら、ママがいいって、ママやんけ、ママやんけ、父ちゃん違うやんけ、なママがいいんやんな。皆さんな、こっちを ずっと何それ、もうそんな感じ、ずっとあなたが誘導している長女ちゃんが。でもほら、次女ちゃんがなんかミルク飲みたいんやで、な、次女ちゃんミルク飲みたいんやんな。うん、飲みたくないんかーい。すっごい関西弁のノリツッコミみたいなやつやるやん。すっごいないんかーいって言いますね、うん、そういうこともあるんや。あ、全部が全部示し合わせたようにうんではないんやっていう、そんなパターンもありますね。ほんまムードメーカー、この女子ーズたちはもういつもちょろちょろちょろちょろ二人で動き回ってるからね。これからも妹のことちゃんと見てあげられるジャジャちゃんでいてね。ということで本日の本題は質問回答させていただきます。ちょっとね、個別でレターいただいたやつがありまして、それについて紹介させてくださいっていうお話でございます。レターなんでね、匿名にしようかどうしようかって迷ったんですけど、ちょっと今回お名前読み上げさせていただいていいでしょうか。いや、めちゃくちゃ嬉しいことやったんで、ちょっとそれについて真剣にね、2つ質問いただいてるんですが、答えさせていただこうと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。10月の11日の土曜日ですね、こちらはリフレーム不動産キャンプ、私主催しております不動産投資をメインとした、人生豊かに描いていこうという、はい、そんな回でございますが、こちらでアズマックスさんにお話をいただきます。現役消防士でありながら兼業許可申請を提出して、あらゆる事業においてですね、成果を出されているという、はい、この内容についてお話をいただくんですけれども、いや、これは本当に僕が現役の時に出会っていたかった方です。こういう考え方したことなかったですからね、もう黙ってこうやるっていうことばっかりずっとやってましたから、まあ妻を代表にしてね、僕はね会社を作って不動産をどんどん買い進めてはいたんですけれども、まあね、無用にこう職場で話をしてしまうと、あらぬ疑いをかけられてしまうだったりとか、なんかあいつ不動産を買っていってるらしいで、それって副業規定に反するんじゃないかどうこうとかいうことがね、あってももう面倒なので、そういったことは僕は現役中はずっと黙ってはいたんですが、アズマックスさんはそのあたりをすべてクリアした上でですね、なんとメディア取材にも取り上げられてですね、いやー、これはもうほんと社会貢献とかも自分の幸せ、周りの家族、仲間の幸せ、そして社会に対してもさらに目を向けられているというもう素晴らしい内容、一人でも多くの方に聞いてほしい。なので10月11日は皆さん大阪まで現地参加、ぜひともよろしくお願いいたします。どうしても日時合わないという方はですね、1ヶ月間動画配信もございますし、ちょっと遠方なんで大阪まではっていう方はズームの配信もございますので、そちらの方ぜひともご検討いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。そして10月25日の土曜日ですね、リフレーム不動産キャンプと名古屋のワクワクコミュニティさんですね、はい、こちらの合同イベントということで、開催させていただきます。まもなく、これね、募集ページ公開していこうと思いますので、家族みんなで、その不動産をまあ通してですね、人生豊かに描いていこうというのはどういう人たちが集まってんだっていうことの顔合わせと、そして、まあ、妻ブロック、旦那ブロック、ブロックなのか、いやガードでしょって、いう、まあ、考え方もありますが、そっちの方が僕は好きですけどね、いうことで、あ、こういう、まあ、会で、みんなでこうやって、切磋琢磨してやってるんだったらちょっと安心かもなっていうきっかけになれば嬉しいという、そんな家族イベントを開催していこうと思ってますので、ぜひとも皆さん、午前10時頃からですね、夕方5時頃まで、体育館を貸し切って、やるイベントですよ。大人の本気を見せる会だったりとか、子供同士でみんなで遊ぶ会だったり、そういったことを通しながら、みんなでお昼ご飯もワイワイ食べながら不動産談義にも花を咲かし、奥さん同士には、もう旦那がこんなことやっててさみたいな、っていうね、いうようなね、なんか情報交換みたいなこともできればいいなと思ってますので、10月25日は奈良の、はい、ちょっと辺鄙かもしれないですが、お越しいただけたらありがたいです。まもなく公開いたします。そして、11月の8日ですね、こちらは M ちゃんさんに登壇いただきます。はい、謎のベールに包まれておりますが、現役のまだサラリーマンされてますので、ただこの直近2年ぐらいの飛躍はすごい、目を見張るものがあるということで、ぜひともこれからですね、一棟物を購入していきたいという方に関しては、特に、その自己資金の増やし方、作り方っていうところにはものすごく長けてらっしゃいますので、もう絶対に聞くべきです。はい、11月8日土曜日、開けておいてください。よろしくお願いいたします。では本題入っていきましょう。まずはありがとうございますですね。すいません、ちょっとレターいただいてるんですけど、名前読み上げさせてください。奥やんさんです。あのね、奥やんさん、あのまたその10月25日のイベントも行きますっておっしゃってくださってるんで、もう嬉しい限りなんですけど、そこでね、初めましてでお顔合わせできることを僕も楽しみにしてるんですが、なんと僕のスタンド FM を第1回からずっと遡って聞いてくださって、今603回まで追いついてきたっていうことなんですよね。 全部にいいねしてくださってるんですよ。もう僕の今通知欄はもう奥やんさんラッシュがもう連日続いております。本当にありがたい。これね、発信者の方わかると思うんですけど、このいいねをいっぱいつけてもらえる、ラッシュもらえるっつうのめちゃくちゃ嬉しいですからね。やっぱ上がってくるんで、あれほんまいいねボタン一つ押したらもう通知にちゃんと上がってくるんですよ。でいいねを2個押したらもう2個ちゃんと上がってくるんですよ。で誰かのコメントに対していいね押したやつも全部上がってくるんですよ。だからこの人めっちゃ聞いてくれてるやんっていうのがもうそれだけで愛情感じますんで、もう嬉しいんです。そしてこの1回から遡って、でさらにね実際にお会いしてってなって、成果を出されてるっていうのも、僕はねもう一人ねこの人って思い浮かぶ人がいるんですけど、ドン吉さんですね。もう彼も1回お会いしてから僕の放送を1回目から全部こう聞いて追いついてくださって、でそこでもうしっかり成果を出されてですね、もう今やもう雲の上の存在になっちゃいましたが、はいっていうようなね、まあ僕の放送を1から全部聞いて、いいねを押していって、遡って聞いて、そして僕と1回お会いするっていうこの段階を踏むと絶対成功できるっていう、はい、そんなジンクスありますから、もしよかったら不動産で成果出されたい方は僕の放送1回目から全部いいねして聞いて追いついてみてください。はい、回数もかなり重ねていますがおすすめでございます。はい、ということでごめんなさい、前段ちょっと長くなりましたが、そんな奥山さんがですね、質問ですということで2ついただいてるんですよ。お答えさせていただきましょう。まず1つ目ですね、過去のセミナー動画を見たい場合はリフレーム不動産キャンプのアドバンスプランに加入すればいいのでしょうか。過去の放送の告知を聞いている中でその、セミナー受講したかったと思うことが多々ありますということですが、これについてはその通りでございます。はい、アドバンスプラン、あの3つのプランを用意しているんですが、ちょっとこれもまたね、あのちゃんと僕も丁寧に告知していかなきゃいけないなと思ったので、もうちょうどこのご質問ありがとうございますですよ。今までだったらスタンダードプランっていうね4980円のプランと、アドバンスプランは9800円、あとエリートプラン49800円っていうこのコースを用意してたんですが、10月から変わります。このスタンダードプランっていうのがなくなります。実質そのリアルの勉強会とかズームとか動画配信に申し込むときには5000円単発でかかりますよっていうのが、必須になってくるんですね。これはアドバンスと、あともう一つライトプランという980円のコースができるんですよ。でそちらは週1本の動画、そして月4回の動画配信がありますよっていう、これからの方が一つずつ学んでいこうっていう、そんなプランになってますので、ま、気軽な、導入プランになってますので、お試しいただけたらって思うんですが、過去の動画をすべて見返すっていうのは、このアドバンスプラン。これが9800円から10月から4980円に値下がりいたしました。はい。ですので、過去の動画すべて見ることができますし、あと月に1本の、特別な、動画コンテンツの配信も行います。さらにいろんなイベントのですね、参加券っていうのが優先的に、公開されますし、融資資料とか各種データの共有もされます。さらに、この毎回のリアルの勉強会の午前中に毎月グループコンサルというのを開催するんですけども、そこへの参加が無料ですので、みんなでそこに参加した皆さんで直近こんな物件を検討してるんですけどっていうことに、これ遠方からでもですねズームで参加することができますから、この機会はぜひとも活用していただきたいという一番お得なプランになっております。ちなみにエリートプランに関しては個別のコンサルという形で101で月に1回ですね、1時間のこのズームとかリアルでもいいんですけど、話し合いしながら、あなたご自身の悩みであったりっていうのをもう常に、もう情報出てきた段階とかで、説明することができますので、一緒に歩んでいこう、そんなプランになっております。こちらもご検討いただけましたら幸いです。しっかり時間取りたいので、上限がもうあと2名ほど、はい、で締め切ろうかなっても思ってますので、よかったら検討してみてくださいというお話でございました。ですので、奥山さんご希望の過去の動画配信を見たい場合は一度アドバンスプラン登録してみてはいかがでしょうか。概要欄の方にですね、ページございますので、詳細はこちらというところをご参照なさってみてください。そして2つ目のご質問いただいております。こちらですね、ちょっと個別にはなるんですが、多少ぼかしながらいきますね、スタンド FM の538回目の放送で購入時は建物割合が高い方がいいとお話しされていたのを拝聴しました。そこで1棟目購入を検討している私の場合もその考え方でいいのかお伺いしたいですと。まあ、対象はですね、築年数、耐用年数がもうすでに経過している軽量鉄骨造の物件で価格は6000万円、で概要書には土地2000万円、建物4000万円と記載されており、節税メリットを強調されている物件です。ただ建物割合がかなり大きいので魅力的です。節税という面で見れば魅力的ですが、試算すると減価償却が大きすぎて会計上は5年ごと毎年500万円以上の赤字ですということですね。 私は法人の1投目ということもあり、金融機関の印象を考えて1期目から黒字着地をしたいです。それ切実ですよね。それは本当にそう思います、そうしていただきたいです、ですので、その場合は仲介業者さんにお願いして土地と建物の比率を調整してもらい、損益が黒字になるようにした方がいいのでしょうか。それとも金融機関は減価償却をあまり重視しないため、このままの比率でも問題ないのでしょうか。また土地割合を厚くした場合は毎年の節税効果は薄れますが、将来売却時の譲渡益を圧縮できるのではと思っています。この解釈は合っていますでしょうか。長文になりましたが、バーニングさんのご意見をぜひお聞かせいただければ嬉しいです。ご丁寧なご質問ですね。ありがとうございます。回答させていただきましょうね。まずね、この前提としてですね、建物比率が、全体のまあ6割ぐらい占めているという物件で、節税メリットがありますよっていうまあ文言についてですが、結論、調整可能です。調整できますね。っていうか経過年数がもうね、過ぎてます、耐用年数超えてますから、通常に考えると建物比率より土地の方が広くなるはず、大きくなるはずですね。で、売り主さんとしては本来は建物比率を小さくするしたがるはずなんですよ。だって建物がもう減価されていて、そこに対して売れた金額との差額ですね、このボカと言われるやつ、会計上の資産の残りの部分と、実際売れた金額とのこの利益幅が大きければ大きいほど売却益に対してかかる税金が大きくなってくるので、このボカはなるべく減らしたくない。土地は減価しないんです。価値は目減りしないんです。建物だけが減っていく。だからその建物の減る比率を減らした方がいい。つまり建物の割合が小さい方が売却益に対する課税は小さく済む。だから売り主さんは建物の比率を小さくしたいはずなんです。本来税金を払いたくないのであれば。だったら買い主側としてもですね、本来は、その建物の比率大きい方が節税効果高いんですが、これから買っていきたい方、もちろんその利益を出したいっていう方に関しては、なるべく利益を出していきたいので節税はしない方がいいんです。どんどん買っていきたい人はね、なのでこの場合、奥屋さん、購入者さんと売り主さんの以外は合致するんですよ。建物比率小さい方がいい。だからその説明をちゃんとした上で、まあこれをね、固定資産税のその安分っていう考え方もあるんですが、あんまりこれが比率がもう極端すぎる、もう 99% 土地で 1% 建物とかは否認されちゃうんですけど、まあこれをひっくり返すぐらい、土地を4000万で建物2000万にするぐらいだったら応じてもらえるはずなので、そこはまず調整しましょう。その上で最後にね、おっしゃってるんですけども、そう、土地の割合を厚くした場合は毎年の節税効果薄れます。薄れますね。薄めさせたいんですね、むしろ。でも、売却時の譲渡益を圧縮できるのでは。これ今さっき説明した通り、その通りなんですよ。売却時に利益をしっかり、出しつつ、要は残債、融資の残高が減っている状態で手元に残るお金は大きいけれども、建物の比率が小さいから支払う税金は少なくて済む。結果その手残りのお金もしっかり残ってくる。なので売った時に得が出るのはこの建物の比率を小さくした場合なんです。間違ってません。考え方間違ってないです。ですので比率を調整してもらいましょう。あともう一つですね、金融機関さんは、その減価償却をあまり重視しないという考え方については一概にそうとは言い切れないです。基本的には減価償却っていうのは会計上の損失に当たるので、実際に毎月毎年お金が減っていくものではないので、減価償却分っていうのは資産としてこうプラスに捉えてくださる金融機関さんが多いので、仮に減価償却費が大きすぎるから毎年、当期純損失が出てしまったとしても、減価償却を差し戻した上でプラスに落ち着いているんだったら大丈夫だよって見てくださる金融機関さんもありますが、ただスコアリングっていうその数字だけを見て評価するような、例えば保証協会付き融資とか、まあいろんなまあ各種運転資金とかで、引くときにはそういうスコアリングで見るときには数字が良くないとダメなので、ここの減価償却費はなるべく小さく抑えた方がいいなっていうのが僕の考え方です。ですのでもう結論です。1棟目で購入されたいのであれば、建物比率を小さくして利益を大きく出していく方向性で交渉してみてはいかがでしょうか。いかがってなっちゃいましたけども。 はい、ということですね。はい、いかがでしょう。まあ本当にあの皆さんのそのステージによって、もっとね利益を圧縮していって節税したいっていうタイミングも来るかもしれないですが、もう僕はこれからサラリーマンの方とか公務員の方がどんどんどんどん規模を大きくして自由な人生を歩むために、ファイヤーをするんだ、リタイアをして、この不動産事業に振っていくんだっていうことを考えるのであれば、できるだけ節税っていうのはもう後回しにしておいて利益をどんどんどんどん上げる方向に振っていった方が僕は確実に融資が伸ばせるし、メリットが大きいよっていうことを訴えていきたいなと思っております。はい、ということで、ご質問に対しての回答させていただきましたが、いかがでしょうか。ちょっと名前出すのは勘弁してほしかったっていうことをね、あれば聞いてすぐに僕にまたレターください。そのお名前の部分だけしっかり編集しときますので。ただ嬉しかったんじゃ紹介したかったんじゃ奥山さん嬉しいんです。なんで皆さん本当に僕いいね押してもらったらめちゃくちゃ喜ぶんで、はい、これからも押してください。そしてリアルにお会いしたいです。はい、ということで、本日は奥山さんからいただきましたご質問、リフレーム不動産キャンプアドバンスプランおすすめですよっていうお話と、購入するときには建物費用を小さくした方が利益は大きく出していけるから、これから買い進めたい方はおすすめですよということについてお話をさせていただきました。今日もいいねと思いましたら本当にいいねボタンポチッとよろしくお願いします。はい、ではね、これからねしっかり体を一個で走っていって、明日はまた運動会がね町内であるんですけど、そこでまた張り切っていこうと思ってね、父ちゃんいいとこ見せたいぜって思ってるんで、皆さんも運動の秋ですからね、体を動かして元気にいきましょう。本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。